詩編の147編です、はい。でここのところはですね、初めに賛美っていうことが出てきております。このハレルヤっていうのもですね、このすぐ後の一節の神への賛美とか出てきますね。それ12節にもこの褒めたたえるっていうのはですね、ヘブライ語としてはいくつかあるわけなんですけども、バーラク、人の名前にバラクっていうのに使われたりしますが、バーラクという言葉とハレル、ハレルっていうですね言葉があって、でこのハレル、ハレルという言葉かハレルヤという言葉が使われているわけです。この下のですね、12節にある言葉、神を賛美しよう。これは、ハラルという言葉です。ハラルというですね。で、一節のハレルヤ。これはもう、同じなんですね。ハレルヤは、ヤーウェイを賛美しよう。ということ。そしたら、12節の神を賛美しよう。だけで、賛美するという動詞は同じなんですね。でところがハレルヤ、ヤっていうのはヤハウェですね、ヤハウェっていう言葉を使うとハレルヤになるんですが、こういうふうに、違った言葉で訳するとですね、何か別の言葉ように見えるんですが、そうではないわけなんですね。一節もこの十二節も同じです。ヤハウェ、神を賛美しようと、直接にはこの十二節であるんです、賛美せよというですね、二人称の複数形の命令厳密にハレルヤってのヤーウェを皆さん賛美しましょう、あるいは賛美しようという言葉なんです。で、いろいろな歌があるわけですよね。歌にもいっぱい種類があるわけです。これもだいたいコーラス、コーラスっていう言葉はですね、もともとですね、踊るという言葉から来てるんですね、ギリシャ語の。だから昔はですね、踊りということとこの歌うということを結びついていたわけです。歌う声だけじゃなくてですね、体も動かして歌う、全身を使ってだから表すわけですね。声も表す、手も足も体も動かす、そういう形で歌うという言葉があるわけなんですね。で、ここで、ね、神を歌う、あるいは神への賛美、このことが非常に喜ばしく良いことだと。もう元のことは頭部ですから良いということです。とっても良いことだ。ここでは喜ばしいと訳してある。前から言ったようにこの頭部っていう言葉はですね、善悪の木の実。善悪の木の実って訳されたり、善というのも訳されたりしますが、こういうふうに心を喜ばしいとも訳されるんですね。だから善悪の木の実っていうのを訳したら非常に偏った意味になってしまうわけです。何か良い、好ましいボタンでも頭部っていうわけですね。とっても良い。英語でまあグッドでみんな尽きる表してしまうんですけども、神様への賛美はとっても美しい、心得というふうにここでは訳されています。で、人間に対して歌うのではなくて神様に対して歌うというのがですね、この聖書の賛美の非常なこの特徴であるということがここでも出てきています。普通の歌は自分が好きだから、自分の気持ちがどっかこう晴れるから歌うのが好きだと、あるいは他の人に聞いてもらいたいですね、聞いてもらいたいと。それからもう一つというと、今度の命の水にも書いたように、自分が歌うことで他の人も一緒に歌うことで、いわば心を結ぶっていう、そういう意味もあるわけですね。歌によって歌う人同士、歌も踊りもさっき言ったように一緒にすることがありますね。歌とか踊りによっては心をつなぐ、そういう意味もあるわけです。でもそれらは共通しているのは人間なんですね。人間に対して歌っているわけですね。互いに歌い合うということだ。でそれと大きく根本的に違っているのはこの神に対してなんですね。 神に対して歌うっていうことによってですね、私たちは新しい力も得るし、さっき言った神様と私たちを結びつける働きもあるわけです。そしてその共に歌うことで、神様を信じる人同士を結びつける働きもあるということなんですね。そういうふうにこの賛美っていうことがですね、非常に喜ばしい聖書ではとってもここに大事なこととして書いてあるんですね。趣味とかいう問題じゃないわけです。一般ではですね、歌の趣味の問題ですね。私は歌うのが趣味だと、歌うのが好きだ、嫌いだということなんですけど、聖書って信仰の根本と結びついているわけです。そういうふうにですね、神様に結びつくということがですね、この賛美によって学されるということが、まあ、言えるわけですね。で、まあ、一番、長く永続するのがこの神に対する賛美であると、ということなんですね。で、この神に対する賛美は非常に力あるものだから、メロディーがなくても言葉だけでもこういうふうに3000年も伝わっていくわけです。ですね、この言葉が中心ということです。で、これも一般の歌ではですね、言葉が分からなくてもメロディーという雰囲気ですよね。英語の歌だとほとんどそうです。外国の人が歌っているロックとかですね、あるいはビートルズみたいな人、あるいはマイケルなんとかいう人、みんな言葉が分からなくてもですね、こういう動作とか表情とかですね、そういう雰囲気で、あれを聞きたいと思うわけですね。言葉じゃどうでもいいっていうぐらい、まあ、言ったらみんな知らないで歌ってるわけです。けれども聖書の場合はそれと全くこれも根本的に違ってですね、言葉が非常に一番中心になって、その言葉を強く訴えるかけるためにメロディーが伴ってされるということなんですね。だからこういう言葉だけでこういうふうに残っている、ずっと続いていってるわけです。まあ、そういうふうにですね、まずこういうふうに神様に対する感謝、喜び、証、そういう言葉があって、そこから歌としてですね、これをずっと続かせるために歌となってきたわけです。まずメロディーだったとは違うんですね、この点、まあ、そういうこの後になるほどこういう賛美ですね、この後ずっとハレルヤ詩編と言われるようにずっと賛美ということは最後にこういうふうに出てくるのは、まあ、そういう重要な意味があるからなんですね。で、ここからそれでですね、どうして賛美すべきかっていう、まあ、これいろんな意味がありますが、それが、まあ、その理由に当たるのがこの2節以降になるわけです。ですね、こういう2節以降のことがあるから、神様は本当に賛美、自然に賛美したくなるし、賛美すべきなんだということになります。だこれはですね、ちょうど昨日の夕拝で学んだところと関係してますね、この2節。イスラエルから追いやられた人、これはずっと昔からですね、ずっと絶えず外国との戦いがあって、そのために小さな国なもんだから、例えばアッシリアですね、アッシリアによってたくさんの人たちが捕らわれて追放された、連れて行かれた。まあ、バビロンもそうですね、新バビロニアの国によってもですね、たくさんの人たちが追いやられてしまった。そういうふうにこの離散ですね、離散したイスラエル人あるいはユダヤ人というのはたくさんおったわけです。イエス様以前からずっとそういうふうな人は普通はもうそれで消えてしまうわけですね、滅んでしまうんだけども、こういうふうにこの信仰はですね、神様に結びついとったらですね、そんなに遠くまで追いやられても神様がこういうふうに集めるんだ、こういう信仰がずっと続いているわけです。これが、まあ、昨日もちょうど言ったところですけども、現代の私たちに言えばですね、苦しい病気とか、あるいは一人死んでいかなきゃならないとかですね、囚われの人とか、そういういろんな人が今まで至るまで、まあ、病院でも一人でですね、苦しんで死んでいくという人もおるわけですけども、神様に結びついている限りはですね、どんなに一人で死んだとしても必ず神様はですね、終わりの時には必要な時には集められてくる、まあ、そういう見方がずっとあるというわけなんですね。それぐらい神の結びつきっていうのはですね、壊れないということです。人間の目から見たら消えてしまって見えるけれど、神様は覚えておって見ておって集めてくるんだというわけですね。そういう神様の特徴がここであるわけです。追いやられた人たちをも集めてきてくださると。 ですね、こういうところにですね、神様に対する賛美っていうことがある。こんなことは普通はあんまり思ったりしないですね。特にやられてしまってそれでも終わりだと、まあ、諦めてしまうんですね。そう気が冷めないということなんです。でそれは昨日ちょうど学んだところなのでちょっと触れておきます。イザヤ書の11章、イザヤ書の11章のところだったんですね。1078ページ、11章の11と12、1078ページですね。11章、その日主は再び手を下してご自分のため残りのもので、アッシリア、エジプトとか神エジプト、ハマトとか、これは地中海沿岸から遥か北から西からアフリカのエチオピアの方まで、まあ、当時知られてた広範な世界から集めるっていうわけです。そして12、そのために働き書を掲げてですね、全世界の四方からここで追放されていたもの、散らされていた者たちを集めるということなんですね。この分かる11という。それがこの今日のこの詩編の2節と、今日のですね、詩編2節と同じことを言っているということが分かります。それでは、まあ、元のところに戻ります。147のところですね。神様のこの愛っていうのはですね、普通はそういうふうに自分が苦しい時に励まし慰めてくれる、それは一番誰でも分かると思いますね。小さな子供もいじめられた、お母さんが優しく言ってあげる、これも愛だって一番分かる。これは動物でも分かるわけですよね。頭慣れてご飯やったら喜ぶ。でもこのようにですね、非常に遠いところに遥か昔に追いやられて消えたような人とも集める、そういう愛があるというようなことを普通はあんまり私たちは思い浮かべないわけなんですね。そのぐらい神様は忘れないということです。神様結びついてもですね、どんなに小さくても一人であっても遠く行っても忘れないで見守り集めてこられるという、まあ、そういう非常に広い意味での愛ですね。聖書は万事そういうふうに普通私たちの思う当たり前と思っていくことをはるかに超えたような、この大きさスケールで物事を表しているんですね、神の愛で。次は3節もそうですね。神様が賛美すべき、本当に素晴らしいというのはですね、砕かれた心、壊れた心の人を癒す。ここはですね、打ち砕かれた、本当に壊れたという意味の言葉が書いてあるわけです。英語ではブレイクというわけですね。器を壊すようにですね。壊れた心の人々を癒す。で、その傷を包んでくださる。まあ、体が壊れる。事故とかですね、剣で刺されたりすれば体が壊れる。傷を受けるわけです。それと同じように心も壊れる。でもそういう心が壊れた人の傷を包んで癒してくださる、そういう神様の愛だ。そういう意味でここで2節と3節はですね、非常にこの広い範囲での愛ですね。それとともに非常に個人的な心のケアですね。そういう心のケアというふうな愛、その両方の愛をここでまず書いてあるということなんですね。でこのまあ、両者とも私たちにとって本当に必要なことだということが分かるわけです。 で、次、今度はですね、そういう人間の歴史的な出来事ですね、遠くに追いやられた、あるいは個人的な人間のことから離れてですね、全然違うこと、大空の星という突然こういう非常に場面が広がっているわけです。星に数を定める、これどういう意味で言ってるかって言ったら、これは星はですね、もう比較的最近まで無限にある、無数にあると思われた、まあ、当然ですよね、これはいくらでもある、まあ、実際上ほら、まあ、そういうことを言えると思います。見えないもの、望遠鏡で見えないものを含めるわけですね、本当に無数にあると言えますが、その無数のものを数を定めたということは、全部そういうふうに人間に不可能なこと、はるかな遠くなことでみんなその一つ一つ覚えておられるというわけです。単にですね、クイズのように数知ってるとか知らないとか、そういう問題ではなく、一つ一つ覚えてるって意味なんですよね。呼び数、それと同じことを覚えてるわけです。それぞれに呼び名を与えてる。これも一種の平行法なんです。よく似た意味なんですね。物知りのように星の数を知ってるとか、そんな問題を言ってるんじゃないんですね。その星を知ってるということは名を与えてる、一つ一つ覚えてるっていうわけです。これは愛があるほどそうなると思います。人間同士でもですね、深い愛を持てば人の名前を覚えるということでしょうけど、全く関心なければこれ覚えないわけですね。他のいろんなスポーツでもですね、関心なかったら覚えない。私も、ね、関心がないもんだから、野球の人とほとんどの知らないしは覚え思わないかわからない、俳優さんとかってわからないわけです。関心があったらですね、覚えるなったらそれを覚えるわけですね。そういうふうに神様一つ一つに強い関心を持って愛を持っているから名を与えてやるんだという、まあ、そういう言い方でしているわけです。でこういうふうにまずですね、この後もずっと自然の世界を与うとこう書いてありますが、そこでやはり第一にこの星っていうことですね、星すらも神様は深い関心を持って一つ一つ見つめておられるんだということでて、それからこの H の技は無数にある。でその続きはこの8節にもあるわけですね。8節9節それから、まあ15節からのところです。15節から18節までもこの自然の世界における神様の技、力というものを、それを見たら神様を賛美する、賛美せざるを得なくなるということで、自然の世界も言ってるわけですね。でその自然に対する、大きな自然に対する賛美の中にこう挿入してるんですね。6節もそうです。6節とか10節、6、7、あるいは10節もそうです。人間に関することです。貧しい人を励ますけれども、真理、神様に逆らう者は倒されるという力を、そういう意味でも表せるし、そこで感謝の捧げ物を歌おうと。でこの8節に、天を雲で覆い、大地のために雨も備えて、山々にあるいは平地も草も芽生えされていると、こうしたこともすべて、当然ですけど、ほとんどの日本人はこれ自然に生えているんですね。そんなもの何もですね、背後に別の人格的な存在いないと、単に自然、目的もの自然に生えているだけだというふうにほとんどの人が思っているということですね。でも世界的に言えばですね、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、みんなそういう神様が作ったというから、前世が圧倒的多数はですね、こういうふうな見方なんですね。天も山も草もこれ神様がこの芽生えさせているんだ、その背後に神様を見ているんですね。今春だからたくさん芽が出てきている、これをどう見るか、自然に一人で生えている、だそれだけだけど、神様が一つ一つ星でもですね、無数の星でも名を覚える、一つ覚えられている。そしたら植物もですね、一つ芽生えている、みんな神様が芽生えさせているというふうに、絶えずその神様の愛の見てを思い起こすという、まあ、そういう見方をこういうので教えられるわけですね。 で、動物がみんなですね、野山で生きてる。人間が餌やらなくても。それもですね、これは獣や鳥たちが求めて鳴くと食べ物を神様が与えてるんだと。自分が飛んでてですね、ほら虫を見つけて食べる。ライオンがですね、襲いか食べる。それもそういう力を与えてるんですね。飛んだりする力も与えてる。そして餌になるような虫とかも神様が与えて作ってる。その虫もまた花の蜜を食べる。そういうことみんなですね、背後では神様が与えてるっていう言い方なんです。こういうこともそういうふうにこう聖書で読んだり学ばなかったらですね、それは動物が食べた当たり前だと、一人でにそうなってるんだというふうに思ってしまうわけですね。そういうふうに神様を信じるっていうことは、周りのいろんなことをですね、一つ一つこれ神様が生きた愛の見てでもってしてるんだというふうに。そこで私たちも食べ物のためにそれだけではないんですね。食べ物、衣服でもこんな部屋でもみんなそうですよ、車でも。みんな感謝をするんだけど、まあ、特に食べ物が、それがなかったらすぐに死ぬわけなので、食べ物の時に感謝をしますけど、それは食べ物の時だけであんまり意味がないことですね、そういう意味で言ったら。服でもなかったら外に出たら死んでしまうわけです、ここへ。この暖房でも石油がなかったら、昔はまあなかったわけですけどね、寒くて本当仕事にならないとか、まあ、そういう万事は神様が作ったので、食事だけ感謝したら終わりよということでは決してないわけですね。神様なさっていると。そこでまた人間のことがこの11とですね、挿入されています。神様が喜ばれるのは人間の足の速さ、馬の強さではない。これどういうことかというと、いつの時代でもですね、この時は特にですね、馬っていうのは今のように遊びとかですね、競馬のように博打とかそんなものではなかったんです。一番大事な武力だったんですね。それは日本のそうです。鉄砲が現れるまでは馬っていうのが一番大事な武力だったわけですね。馬に乗って非常に勇敢な人がですね、走っていったら歩いて走っていくのはるかに速いわけです。それで相手に奇襲攻撃を加えるということで、馬っていうのは本当に重要な武力だったわけですね。そういう意味でですね、この馬の勇ましさ、この武力っていうものを喜んだりしないと。それから、その戦争の時において全部が馬に乗れないので、人間も足が速いのが、これは喜ばれる。仕事でも何でもそうですよね。馬だって高価なものだからですね、餌もたくさん食べるんだから、みんながですね、この馬になんか乗れない。だからいつの時代でも、馬に乗るっていうのは、優れた地位が高い人だけなんですよね。足があるってそうなると走っていかないかもです。そういうこともあってですね、この足の速さっていうのも重要なこの戦いの武器になったわけですが、そういうものは求めていないというわけです。戦い、戦争に都合の良い、こういった表面的な強さを求めてはいない。求めているのは主を襲って主の愛を待ち望む人だと、求める人だと、そういうふうに全く違うというわけですね。この世が求めるのと。これは現代で言い換えたらですね、現代では馬の勇ましさという代わりに、いわゆる学力とか健康、能力、それを求めるわけですね。足の速さ、足の速さの代わりはほとんどこの能力ですね。いろんなものを考えて適応する能力、いわゆる頭の良さとか健康ですね、学歴、そういったものを求めるわけです。でも神様は別だって言うんですね。いつの時代でも主を恐れ敬う人を神様が望められて、主の愛を待ち望む人、そして愛をもらってそれを他に及ぼすっていうわけです。自分だけもらいたいんです。で、慈しみって広がるわけなので、主を恐れて主の愛を待ち望んで、それをまた他者に分かつと。そういう人を一番望んでいるっていうので、これは政治の形がどのように変わろうとも、これはずっと変わらないわけですね。 そういう意味でこの10と11はこの世が求めるものと神様を求めるものと非常に違っているということをこういう形で表現しているということです。こうしたいわゆる頭の良さの他に現代ではそういう能力のスポーツの能力というものを非常にですね求めている。それはお金になるからですよね。だからこの頃の子供って言ったら何になりたいって言ったらですね、プロ野球の選手になりたいというのが非常に多いっていうことなんですね。少し前の新聞にも載っておったけど、集まりの子供たちの希望を聞いたら先生になりたいがほとんどいなかった。プロ野球だと俳優だとスターだとこんなもん借りてるって言うんです。これみんな共通してるみんながもてはやしてお金がもうよくもらってるんですね。そういう非常に表面的なですね、心の荒廃が始まってるとも言えるわけですね。そういうふうなものを求めるということで、そういうふうにこの世は万事ですね、そういうふうに何かというと求めるのはやはり金に結びついたものを求めがちになるわけですね。でその点にですね、全く違うわけですね。だからここで見たら分かりません、ね。11節見たら分かるように、健康だとか病気だとかですね、容姿が美しいとかどうこういうこと、全く関係ないわけですね。容姿が良くても悪くても、健康でも病気でも、神様を求めるのはみんな同じだと思うんですね。どんなに権力、力が高い人でも、あるいは奴隷のような人でも、みんな共通しているのはこの死を恐れるような人をそういうことあらゆることに無関係に神様を求めているし、そしてあらゆること無関係にこのことはできることだってことですね。確かにできるんですね。地位が高くても低くても健康であってもよくてあっても神様を恐れ敬うっていうことと神様の愛を待ち望む、そしてそれをもらって少しでも分かっておっている、これも誰でもが本来はできるようなこと、こういったことを求めていると、そういうふうにこの対照的に言われているということですね。はい、ですね、それでちょっとあとまだこの後のところちょっとありますので11節までにします。今日はですね11節まで。